男2人で頭と体で喋ってます。
タネラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ、よろしくお願いします。
お願いします。イベントリポート、ということで、タネラジの、基盤となるコーナー、イベントリポートを行きましょう。今回は、東京国立近代美術館で行われていました高畑勲展、日本のアニメーションに残したものということで、昨年ね、お亡くなりになられた高畑勲さんの、これまでの仕事を、ほぼほぼ全てをですね、まとめて紹介するという、そんな展覧会がやっていましたので、そちらについて、ちょっと話したいなと思っております。
はい。
はい。で、今回、テーマというと何なんですけど、展覧会の見せ方っていうね、視点でちょっと話していきたいなというふうに思います。はい。で、ちょっとこの勲さんの話をね、簡単にしますと、1960年代から半世紀にわたって日本のアニメーションを牽引し続けたアニメーション映画監督ですということで、多くの人に馴染みがあるのは、スタジオジブリでの、作品制作。ホタルの墓とかですか、平成狸合戦ポンポコとか。あと、世界的に注目された作品で言えば、かぐや姫の、物語ですかね。はい。ということになるかなと思いますが、で、最近は朝の連続テレビ小説、夏空で、おそらく彼をモチーフにした、はい、これね、ちょっとテンションがよくわかんないんだけど、もう彼をモチーフでいいんだよね。どうしたらいいの、これは。
一応その交渉とかにね、おたべねさんとかも入ってますんで、そういう意味では、物語、エッセンスとして入れてる作品ではあると思います。
あ、じゃあ、モデルっていう感じじゃないの？
とはしてないです。そうですね。なって。
でも、どう考えてもハイジとかさ、どう考えてもホルスの大冒険みたいな感じじゃないですか。どう考えてもホタルの墓作るみたいなムードが流れてるから、いいんだよね、本人ってことでね。
そう思ってもらう分には構いませんよっていう作りにはなってますね。
そうか。なるほど。そうね。そういうことで、興味を持たれた方も多かったと思うんで、今回僕、最終日の前日に行ったんですけど、結構な人で、動けないぐらいな時もあったりとかして。
うん、うん。
で、紹介の仕方も、僕最初はね、六本木かなんかでやってるもんかと思ってたんです。ジブリ展をね、やるみたいなそういう経緯もあるので、六本木か清澄白河かなと思ってたんですけど、そうじゃなくて、東京国立近代美術館という、割とこう、フォーマルな感じの場所というのもあって、割と作りが、硬いっちゃ硬いのかななんてことも思ったんですけど、
はい。
で、ちょっとざっと言うとね、構成上は、その出発点、アニメーション映画への情熱というのが冒頭ありまして。で、彼が、本当にその、東映動画という、その、日本、東洋のディズニーを目指すみたいなことで立ち上げられた、そういうアニメーションを制作する会社に入って、でそこで、本当に、名作といわれる作品がいっぱい作られたり、あと、テレビアニメーション、アトムに負けるな追い越せで作られた作品なんかがあったりして、で、一つ大きなメルクマールとなる太陽の王子ホルスの大冒険という作品を作って、その苦労が結構大きく、展示では描かれたりするんですけど、まずそこが最初の一章としてあります。で、次に日常生活の喜びアニメーションの新たな表現領域を開拓ということで、ここちょっとさっき触れませんでしたが、やっぱ彼の、有名な作品でもう一個挙げるとすれば、やっぱアルプスの少女ハイジだと思うんですけど、この作品の、に通底する、やっぱりその、日常生活を丹念に丁寧に描くっていうあたりの、紹介が、ここでは行われるんですね。で、冒頭も、ちょっと細かいこと言うと、 あの、太陽の王子、ホルスの大冒険を作るとき、まあ、すでにそこに宮崎駿がいたんですけど、もう宮崎駿がその、うん、なんかね、みんなの、制作するみんなの意見を取り入れるっていう民主的なスタイルを取りたいってことを、まあ、伊佐尾さんが言って、で、みんな意見をこう紙に書いてくるわけですよ、いろいろね。で、そこにもう宮崎駿が、もう東映動画はどうしようもないと。とにかくその、日常生活をきちっと描くことを全くしてないんだ、みたいなこと。こんなことしてちゃダメになるぞ、みたいなことが書いてあって、まあすでに早々、うん、もう多分20代くらいで怒ってるなってのがわかるんですけど、で、それを多分きちっと、まあ、高田さんも思ってたろうし、受け入れて、その、ハイジの中では、どういう、お家なのか、お家の中にどういうふうな家具があるかみたいなことを丁寧に、まあ、追いかけるみたいなのがあって、まあ実際にこれはあの、スイスにロケハンを行ったみたいな話も出てくるんですけど、まあそういった形でハイジだとか赤毛のアンだとか、うん、いうふうな作品が出てきます。で、次に、日本文化への眼差しということで、まあ、これ、まあ、ホタルの墓が一番ベースにはなるんだと思うんですけど、あの、ジャリンコ知恵っていう作品、まあ、これ、吉本芸人さんがいっぱい声優してることでおなじみなんですけど、はいはい、このジャリンコ知恵でも、実はその大阪の下町の風景とか丁寧に描かれるみたいな、日本っていうものを改めて見直すっていうところ、なんかその流れが見えてきたなと、面白いと思うんですけど、まあ、思い出ポロポロとか、平成たぬきかさん、ポンポコみたいなところがね、出てきたりするんですね。で、最後に、スケッチの、躍動、新たなアニメーションへの挑戦ということで、まあ、隣の山田くん、かぐや姫の物語ということで紹介されます。でもこの辺はもう一気にそのアートへ紹介していくみたいな流れで、今まで丁寧にこう日常を描く、それがさらに日本の中を描く、で日本のリアリズムを描くみたいなところから、一気にこう、鳥獣戯画の原点に戻るみたいな流れが、うん、作品の制作過程を見ていくことで、まあわかるわけなんですけど、それを、まあ、展示として明確に打ち出したみたいな形。まあ、そんな4部構成の展示だったんですよね。で、まあ、これ、説明だけ聞いて、はぁってわかる人は、まあ、なかなかいないかもしれないんですけど、これを一体どういうふうにこの展覧会が表現したのかっていうあたりを、まあ、僕なりにちょっと推測しつつ、ちょっと喋ってみたいなと思うんですけど、うん、まあ、まずね、その、一番最初はこれ年表からこれ入り口始まるんですよ。まあ、高田勲さんがやってきた仕事がずっと履歴で出てくるんだけど、ここね、やっぱね、面白いなと思うのは、これ1章、2章、3章、4章って今言いましたけど、これ一応、彼が仕事始めてから順番に追いかけているじゃないですか。
うんうんうん。
ってことは、まあ、年表も当然、彼が入社してからとか生まれてからから始まるのかなと思いきや、これね、2019年から始まってるんですよ、年表は。つまり、どんどんと過去に遡る形で年表が作られているというのを見て、ああ、これやっぱ入り口としてちゃんと考えられてるなっていうのが一つありまして。
うん、
つまり、こう、やっぱり、意外とこう、興味があると思ってきても、やっぱ彼の古い作品知らない人も多いし、彼そのものに追いかけるっていうよりかは、アニメーションの大きな流れを俯瞰していくというふうな視点に立つっていうのがやっぱ重要だとすると、まあ、今時のね、作品、京アニの作品だとか、エヴァンゲリオンだとか、そういう風なものが、まあ、年表には結構細かく、最近の作品、それこそそのミニオンズみたいなディズニーの作品とかも結構細かく入れられていて、だから多分、わからない人でも追いかけられるような工夫がその年表にすでにされているなってことをちょっと感じたんですよね。で、当然そのブースの横の中にあるのは、その、ルパン三世の、なんか、関するノートだとか、あとあの、ナウシカっていう、まあ結構でかい作品のプロデューサーもされてて、その、まあノートが置いてあったりだとか、あとドラえもんですね。ドラえもんっていう作品は実は高畑さんがすごく関わってるみたいな話があるんですけど、そのことについて書かれてるノートとかが置いてあって、もうまさにキャッチーがそこにきちっと置いてあるっていう、まあ入り口として非常に正解なものが、うん、あの正しく置かれてるというふうなことを見て、ああ、なるほどなと思いつつ、あの本編の入る手前に、高畑さんのいっぱい写真が飾ってあるんですよね。入り口。
まあ、はいはい、
アーチみたいになって。で、ここで、アニメーション、自分、高畑勲っていうのが繋がったお客さんが、一気に、あの高畑勲のプライベートな、この、なんか優しくて楽しげな 雰囲気のある人っていうものに入り込むって入り口を、本当にまさに入り口を作ってるというか、で、結構写真も、まあ、宮崎駿とキャッキャしてる写真とか、スイスで楽しそうにしてる写真とか、あとすごく若くても頭がもう、バーンと張ってるような若さ生き生きしてる写真とかがいっぱいあって、なんかこう、イサオさんをすごく親しみ持てるような雰囲気を作るような、まあ、アーチを作ってるんですね。一点一点キャプションがあるとかそういうことじゃなくて、とにかく、イサオさんと親しんでみたいな空気が入り口でまず入ってくると。で、ここから、一章に入っていくというところは、やっぱそのいきなり解説していくよりも、やっぱりイサオさんってどういう人なんだろうっていう心に思いを馳せるっていう入り口がやっぱちゃんとできてるなと。いや、これなかなか素晴らしいなということでも入っていくわけなんです。
なるほど。
そう。まあ、ここね、入り口までに、まあ、当たり前なんだけど、そういう工夫がされてるなというのをちょっと感心させられたなと思いました。で、出発点アニメーション映画の情熱ということで、まあ、これ、イサオさんのやったことに注目していけばいいんだけど、でも、やっぱね、ここでやっぱ面白いなと思うのは、アニメーション制作への工夫っていうものが、彼の職業的なこともあるんだけど、絵を作るとかそういうことにだけ触れてるわけじゃなくて、結構手法にね、制作手法っていうんですか。例えば、実写を一旦動画で撮って、それをアニメーションに取り込むみたいな、そういう手法、だから実際、女優さんの佐久間よしこが、多分声優もしてるんだけど、その人の映像を一旦撮って、ちゃんと服装も着させて、うん、で、それでそれを取り込むみたいな。これ朝ドラでも、なんか実際に出てきたんだよね、このシーンがおそらく。
やってましたね、はい。
うん、で、そういうふうなことに触れたりだとか、あと、ま、これちょっと内容の話になっちゃうけど、テンションボードっていう、シーンがどういう風なテンションで動いているかみたいなこととか、あと、音楽ここで使われてるから、この空いてるところリズムみたいなことを全部こう、グラフ化していくみたいな、そういうものを出したりして、構造的にアニメーションを捉えてるっていう視点を、ちゃんと資料で見せるみたいな。だから単にイサオがこう考えてましたってことじゃなくて、うん、ちゃんと資料と説明がこう繋がっていく感じで説明してるあたりは、お、さすがだなと思わせてくれて、
うんうん。
で、さらにちゃんとそういう難しい話をしつつも、作業机を再現したものを置いてあるみたいなところで、ここでちょっとほっこりさせるみたいな。そういう冒頭の工夫があって。うんうん、で、ここまでね、結構渋めで来てるんですけど、やっぱちゃんと、太陽の王子ホルスのところでは、まあ、本編の予告かな、予告映像がドーンとでかく出されていて、やっぱここに来るとやっぱホッとするっていうか、やっぱアニメーションはアニメーションで見たいね、みたいな。そういう気持ちがこう、落ち着くみたいなところがあって。で、さらに、多分ね、これね、太陽の王子ホルスを見てる人が多いってこともあって、ヒルダにトピックスを絞ったブースを一個作ってるんですよね。で、これはちょっと偏ってるとは思うんだけど、でも、やっぱここ、ヒルダを紹介する意義もあるし、ファン向けなきちっとブース作りもあるんだなというところで、多分、全部深掘りしたら大変になっちゃうから、ここはヒルダに特化したんだろうと思われるんですけど、まあその辺のファンの心も揺すぶってるなというふうな、だから、こう全般的な話をしながら、ちょっとそのマニアを少し入れるみたいな展開があって、ての、ここで奈良良義朝が入ってくるわけですよ。
ね、びっくりしましたね。
で、ここで、まあ、もちろん彼のいろんな幅のある仕事っていうのがあるんだけど、この幅のある仕事っていうだけじゃなくて、奈良良義朝っていう、そういう、まあ、彼実写の映画なんかも結構撮ってたりするんだけど、本作りのことについても関わってるみたいな話もあって、この幅の広さと、うん、全然違うモチーフを入れながら、彼の、なんていうかな、アニメーション作家だけじゃない幅の広さっていうのをこうグッと見せる、
うんうん。
もしくは視点をちょっと変えることで、なんか、次の、第2章に向けての新しいリセットさせるっていう効果もこのブースあるのかなみたいな、
うんうんうん、
そんな感じもあって、でこんな勢いで喋ってると結構時間がなくなっちゃうんですけど、まあ、この後半もまあ日曜の喜びということで、まあね、あんまりこの展示の中では少ないんだけどね、要所要所気にいいなと思うのはここね、パンダコパンダの立体物が置いてあるんですよね、うん、パネルな形で、
ね、
そう、うん、であそこがワンクッションあることで、なんか飽きてる子供とかに多分スパイス与えてくれるのかなみたいな、
うんうんうん、
そう、感じだとか、あと、ま、当然ですけど、ハイジの実際の風景をジオラマにしたらどうなるかっていうのを、ま、再現した、あそこなんかは、うん、まあ、この一応展示の山場といえば山場というか、だから、この、 ジオラマを写真に上げてる人すごくいっぱいいると思うんですけど、やっぱこう、ハイジっていう世界観、制作っていうものがすごくリアルに実は作られてる。きちっと想定されて作られてるってことが、まあ、このジオラマでわかる。かつ、写真を撮りたくなる。だからちょっとここで、インタラクティブな楽しさがここに入ってくる。ちょうどな真ん中で中だるみするところ、こういうイベントを作ってるな、みたいなところとかね。いいなって思ったりするわけなんですよ。で、まあ、いろいろありまして、まあ、もう、後半ね、はい、ホタルの墓の下りがあったりするんですけど、
うんうん。
まあ、ここも、まあ、皆さんも十分わかってらっしゃる。言ったらわかると思うんですけど、ホタルの墓のコーナーっていうのは、暗くなるんですよね。
うん。
で、これはもう本当に完全に照明のテクニックだと思うんですけど、手前に、ジャリンコチエみたいなブースがあって、もうちょっと、特に、なんかカーテンがあるわけじゃないんだけど、入っていくともう暗くなっていて、で、その次は思い出ポロポロのブースはまた明るくなるんです。だから完全に照明の工夫でここが暗くなる。ちょっと暗がりで、照明を当てて、原画とかを見るみたいな感じになってて、その中に入っていくと、思い出ポロポロのイメージボードの多分拡大の写真がドーンと飾られていて、そこにまあ裏側から照明を当てて、まあ、ホタルであり、まあ、爆弾のようなものがこう、チラチラと明かりが灯るみたいなパネルがドーンと立っていて、その、今まで割と説明ではあったんだけど、ここでちゃんとやっぱそのホタルの墓っていう世界観も一緒に味わえるみたいなことが、これきちっと照明的な部分でも行われているみたいなのがありまして。で、まあ後半進んでいくわけなんです。で、まあ最後ちょっともう全部言っちゃうと大変なんで、で、いろいろあって、最後の方法結局山田くんとかぐや姫の物語はやっぱ顕著なんですけど、だんだん説明がやっぱ限界を迎えてくるっていうか、もうこれ非常に正しいんだけど、やっぱ言葉での説明がやっぱ無理があるっていうのもあるし、あと、やっぱり動くものっていうアニメーションって何なんだっていう、やっぱ原点っていうのもあって、結局映像で説明していくっていう、うん、なんかまあ、当たり前なんだけど、とても正しいっていうか、だからやっぱりアニメーションってすごいんだなってことを、こう結果展示として考えさせられちゃうっていうか、本当は多分もっと細かなテクニックを言葉で説明してもいいんでしょうけど、もう最後は映像でもう気持ちを消化させていくみたいなところに展示そのものがなっていくっていうのが、まあ最後の二つ大きな流れかなと思いまして、なんかこう、一見なんかこう展示として面白いなとかっていうのもあるんですけど、結構随所随所に、どういうふうに見せるかとか、こういう、その、説明と演出ってことを上手に組み合わせながら、この作品、僕も結局2時間ぐらい見てたんですけど、長丁場なんだけど、要所要所の工夫とかで、効果的に内容も伝えつつ、楽しく見せるっていうことをやっていた展示会かなというふうに思ったという話なんですが、岩崎さん、いかがでしたでしょうか？作品これご覧になって。
そうですね。全体構成的にはそんな感じで。で、まあ、写真撮影スポットもさっき言ったハイジのところと、あとまあ、表のところにね、ハイジの家の中のところっていう二つだけも用意して、ある種その SNS 拡散をさせつつ、でも中のところはわからないから見に来てねっていう広告というか宣伝効果もうまく機能してか、かなりね、多分、あそこでやった展示会多分一番ぐらい多分人入ったんじゃないですかね。めちゃくちゃ混んでたと思いますんで。そこら辺もうまく構想してる気がする。あと、グッズ売り場もすごかったっすね。オリジナル、あそこの展示会でしか買えないグッズとかもちゃんと作ってたりとか。で、ありながらちゃんとジブリ作品、高畑一佐関わってねえだろうっていう作品も含めて、そういうグッズも並べてたりとかっていうところも、うまく、こう、ファン心理を掴んでるなぁと思いましたね。全体を通して、その、玄人好み、こう、すげえアニメが好きで高畑さんはさっきのずっと見てた人も、深掘る要素はいくらでも用意してるけど、でもすごいライトで高畑さんの名前が知ってるぐらいとか、ジブリアニメちょっと見たことがある。もしかしたら高畑さん作品を見たことがない人でも、楽しませる要素をちゃんと入れてるっていう意味で、よく考えられた展示会だなと思って僕は、思いましたね。
なんか最後のコーナーでさ、皆さんにありがとうみたいな謝辞が書いてあるところで、奥様がお二人いらしてお話しされてて、あれ？この高畑さんって亡くなってるの？みたいな話をしてて。 おいってこう、ちょっと、突っ込み入れなくなったりもしましたけど、でも、それぐらい、こう、幅のあるね、お客様を迎え入れることができたという。う
ん、あの最後の一枚強かったですね、かぐや姫のね。
うん。
あそこに、あれじゃないですか、ちょっと映画の中ではどうかしてるんじゃないかっていう、ブラジル調の音楽をかける、展開に導くシーンのあの音楽との組み合わせとかも、あれは、なんかいろいろ考えちゃいますね、重ねて。
だからね、最後にやっぱ映像を持ってきたのは、俺いろいろなんかまあ考えたんですけど、まあ、結局、見てよっていう感じが、ちょっとした。うん、
そうですね。
なんか個人的にはね、その平成たぬき合戦ポンポコのところが、ちょっと、
はいはい、
もう一押し欲しかった気持ちにはなったんです
よ。なんかあんまりそうですね、なかったですね、そこは、ね。
そう、でっかいパネルでもう、ちっちゃいそのアイディアをバーッと出したっていう、まあ見せ方はあったんですけど、なんか今までがやたら分析的だったところもあるから、何なのかなと思ったんですけど、うん、まあ最後ね、やっぱこう、見せつける、アニメを見なきゃっていうふうに思わされたところがあって、まあ僕も、うん、帰り際に、パンダコパンダを早速借りるというね。普通ですけど、
うん
うん。
うん。
感じになりましたけどね。
でもそうして見たくなるものでしたね。確かに。
うん、はい。ということで、今回は、高畑勲展、日本のアニメーションに残したものが、工夫したことってこれじゃねっていうね、想像でちょっといろいろ喋ってまいりました。これを多分全部説明してあるドキュメンタリーとかあったりしてがっくりくるんでしょうけど、まあなんかこういうね、でももっともっと細かなね、その工夫とかが見て知りたいなというふうに思いました。学芸員さんが、
うん、
ね、その、例えば目の高さどこら辺で見せるかとか、子供が見るようにどういうふうにしているかとか、あと動画ね、その再生する1分間ぐらいの動画でもどこで繰り返すとかって結構工夫いると思うんですけど、
うんうんうん、
結構まあある意味、この今回の展示は、もうかなりの完成度っていうか、不備っぽいことほとんどなかった感じがするから、うん、人数きちっと回して見せるってさすがだなと、ね、普通だけどさすがだなと思わせる展示会でございました。うん、はい。
はい。
ということで以上でございます。
うん、
イベントリポートはここまで。お相手は池田と
岩崎でした。
タネラジ、また。